ラ・クラシック・ラディオ。ウィル・スミスとの年齢差は22歳。ヨッシーです。
結構ありますね。
意外とある
ウィル・スミスめちゃくちゃ若く感じますけど、そんな差があるんですね。
そんな差がある。そうそう、なんか
20歳、
意外と40代ぐらいとか30代ぐらいでもいけそうな見た目やのに、53歳ぐらいかな。
すごいですね。やっぱ人前に立ち続けると若く見えるんですね。
うん、確かに。それなんか最近やっぱりよく思うのが、
うん、
最近ね、同級生とかもたまに会う機会があるんだけども、
はい、うん、
やっぱり人前でなんかお仕事してる人、例えばまあ自分たちみたいな人と、
うん、
本当に人前には出ない人で、あれ同い年やけどちょっと変わってきてるみたいな。
まあ確かに感じますね。
同級生も見かけますけど、そんな感じなんかな、
う
ん、
多分一緒でしょうね。
さすがハリウッドでやってるだけありますね。
素晴らしいですね。
はい、
はい、ユージです。
お願いします。さあ、この番組はですね、舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラ・クラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。本日は先ほどの人前立つっていうのも関係してくるのかな、
うん、
本日のテーマはこちら。日本一を決める大会、審査員はどう思ったかをテーマにお送りいたします。
はい。
さあ、大会ということでね、やっぱり人前に、うん、出てる人たちですよ。
そうですね、
まさに。さあ、その日本一を決める大会、フリースタイルフットボールの大会が本当に先日終わって、タイムリーですね、かなり。
そうですね、8月の28日、もう本当この間ですね。
うん、JFFC って言って、ジャパンフリースタイルフットボールチャンピオンシップスかな。
はい。
まあ、日本一を決める大会がありまして、2020年度は私ヨッシーも審査員として携わって、
そうでしたね、
でこれもこういった状況ですから延期で、実は今年やって本当に3ヶ月ぐらい前かな。
そうですよね、2020年大会なのに今年ですからね。
そう、2021年に審査員しまして、
うん、
そして2021年度、はい、今年ですね、今年の分はユージが次審査員の一人として携わってきたと、
はい、
それが本当にもう数日前に終わり、
はい、
ちょっと今回はタイムリーにどうだったの、うん、みたいな話を伺っていければなと思っております、
はい、
よろしくお願いします。ちょっと今日はインタビューワーになった気持ちでいこうかなと。
わかりました。
はい。まあ、まずこの JFFC、うん、日本一を決める大会っていうのは、まあ、どういった大会というか内容なのかっていうのを、まあ、簡単に知らないっていう人のために教えてもらっていいでしょうか。
うんうん、まあ、この JFFC、まあ、JFFC で多分もう通じると思うんで JFFC で行かせてもらいますね。この JFFC は僕たちが出場して世界一を取った部門は2人1組で3分間の演技という項目で僕たちは優勝したんですけど、
うん、
この JFFC っていうのはそれとまた違って、このダンスのバトルみたいな感じで30秒間を交互に3ターン行うという形式のバトル方式になります、う
ん、だからつまり2人でやるんじゃなくて1対1ってことね。
そうですね、
うん、1対1のバトルと、
まあ、簡単に言うとお互い凄技やり合ってみたいなイメージですね、うんうん、
で今回は何人。
今回はですね、一次予選から、まあ、これはちょっとオンラインで映像審査だったんですけど150人から決勝大会で16名まで絞られたという。
なるほど、
はい、
でもこれなんか各部門はあったんですよね。
そうですね、今回は一応メインのオープンの部門で
が16名で、
はい、16名
女性部門もあったよね。
そうですね、女性の部門もあって、こちらは2名ですね、うん、
最初から決勝対決のトーナメント
で、ね、でキッズがあって、キッズは4名ですね。
いやすごいよね、キッズは何年生、
はい、聞いた感じでは5年生とか6年生とか。
すごいわ。だって私たちがフリースタイルフットボールを始めたのが、
はい、
高校1年生の終わりやから。
ほんまですね、
もうキッズ部門出れんぐらいに始めてたんだけども。
はい、
まあ、徐々に普及していくにあたって、
うん、
こういったキッズ部門が開催されるぐらいまで、
そうですね、
フリースタイルフットボールというものは認知されてきたし、
うん、
まあ、そしてそれに認知するためにこういう大会だとか、まあ、イベント出てる本当に素晴らしい方々がたくさんいるということでね。
いやすごいですね。
すごいですよ。で、まあ、今回ねこういう大会があったわけですけど、
はい、
1対1のバトルとなると、
はい、
まあ我々の出てる部門とは違うということで、改めて、
うん、
審査員は何を見るのか、どういった項目を見るのかみたいなね、
うん、
まあ、ジャッジポイントいくつかあると思うんですけど、
はい、
今回はどんな審査基準
やったんですか？そうですね、今回の審査基準は、ですね、この大会を優勝したらレッドブルストリートスタイルという、
うん、
もう本当に日本代表となって世界に行くということで、世界で通用するように世界大会と同じジャッジ基準だったんですよ、
うんうんうん、
でその世界の基準がですね、ですね、5項目あるんですけど、
はい、
1つ目がディフィカルティですね、ま
あ、ディフィカルティ、
はい、難易度、
技の難しさね。
そうですね、もうすごい技、まあ、1回回すより3回回した方がもう目に見ても分かるように、すごいように、そういう感じの分かりやすいところですね、
うんうん、なんか技の質ってよりかはとりあえず難しければいい、
そうですね、凄技を決めればいいっていうところですね、
の一つ目の項目ディフィカリティと、
はい、
次は
そしてもう一つがですね、オールラウンド、
オールラウンド、
はい、でこれがオールラウンドといって、このフリースタイルフットボールにはいろんな、まあ、ジャンルというか、どういう風に言ったらいいんですかね、スタイルの、
そうね、まあ分かりやすく言うとリフティングを立ちながらやるのを、はい、まあここではローはエアーと言いましょうか、
はい、そうですね、
をやったりとか、まあ頭の上でボールを乗せたりするのをアッパームーブ、うん、
はい、
で座りながらをシッティングって言って、うん、まあ、一応ねそのフリースタイルフットボールの中にもスタイルっていうものがいくつかあると、
そうですね、
大きく分けると、まあ、それをオールラウンドバランスよくやってくださいよっていう項目ってこと。
そうですね、これいろんなスタイルがあるんで、この中でも立ちながら足回すのだけやってたらここの表はちょっと取れなくなってしまうので、ね、オールラウンドができた方がいいっていう部分ですね、はいはい、
オールラウンドしながらディフィカルティの技の難しさも、
ね、
半端ないね、
構成が大事ですよね、
うんうんうん、他にはあと3つありますね。
そうですね、でもう1つがオリジナリティ、
オリジナリティ、
まあ、これはもう単純に既存の技じゃなくてその人が編み出した、もうヨッシーとかはもうほとんどオリジナリティの塊なんですけど、
いやいやいやオリジナリティね、まあ、
はい、そこですね。
いやこれね、もうすでにこの3つでも難しいんじゃないかなと。そのオールラウンドっていう、まあ、
うん、
基礎的なことをやりながら、
はい、
ね、難しい技もやるのに、
うん、
プラスオリジナリティも求められてる。
いやなかなかですよ ね。
でもまだこれ以外にもあと2つ項目もあるってことで。
そうですね、でもう1つがエクザキューション、
エクザキューション、あんま聞き慣れん言葉だけども、はい、これは
でこれ
今回どんな感じ、は
い、これがあの技の組み立てだったりとか、まあ、結構いろいろ入ってるんですけど、ミュージカリティの要素だったり、
ほう、
あとはあの同じ技をやったとしてもめちゃくちゃ必死にやってギリギリ拾えたのと、うん、余裕でやれたのだったら多分余裕でできた方が評価が高いと思うんですよ。そういう細かな部分のとこですね。
細かいけれども、まあフローだったり綺麗なことをやると、
はい、結構いろいろ詰まってるとこですね。
ほうほうほう、ここなるほどね。そして残り一つが、
もう一つがもうコントロール、これシンプルです、あのボール落としたりとか、なんかそういう部分ですね。
あ、ドロップしないとか、まあ、ボールをちゃんと自分で操れてるかってことか、
は
い、
まあ、あとは味方によるんですけど、まあ、落とすだけじゃなくてちゃんと運べてるかとかも多分コントロールになってくると思うので。
ほうほうほう、まあ、なんかね細かく言うとこんな感じですけど、これを総合的に審査員が判断して、今回3人の審査員のうちの1人ということで、あとが、
はい、
まあ、2票取った方の勝ちってことね。
そうですね、3票あるうちの2票取れば勝ちになります。
ほう、これねいろいろ難しいですよ。
そうですね、 あとちょっと伝え忘れてたんですけど、うん、この審査項目にプラスアルファで、
ほう、
このフリースタイルフットボールで日本っていうのは結構強豪国になってるんですよね。
なってますね、
はい、で、うん、オリジナリティとかフローが結構独特な個性ある人たちが多くて、この日本らしさっていうのもちょっとジャッジに組み込んでほしいというふうに伺って今回審査させてもらいましたね、
まあ、世界大会行くのに向かって、
そうですね、
その世界水準レベルの、まあ、基準を達してるプラス、
うん、
日本の良さを、プレーバーを持っていこうっていうことね。
そうですね、海外のプレイヤーの中に入って海外のプレイヤーと同じようなことするよりかは日本らしさをぶつけていった方が多分目立ちますし勝ちやすくなると思うので。
確かに。じゃあ、まあ、今回このいろんな審査基準がある中で審査してきたと思うんですけど、はい、大体分かってきたところで後半は実際見てどうだったのっていうところを聞いていきたいと思います、うん、
はい。
ラクラシックラディオ
よしです。
ゆうじです。
ということで本日は審査員のお話を伺っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、まあ5項目、審査基準が分かったところで、
はい、
それをもとにどう感じてきたのかっていうのをね、
はい、
聞いてみようかなと思いますが、まあ今回ね、
うん、
特徴としてはまあ、こういった状況なので本当はオーディエンスを入れたいんやけども、
そうですよね、
無観客試合となっております。
はい、そうでした。はい、
なのでライブ配信でお客さんを見ると、
うん、
で私も実はライブ配信見させていただいて、うん、楽しかったんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、ちょっとおかしいか、
は
い、
フリースタイルフットボールを面白いわと思いながら、うん、見てて
楽しかったです。
うん、ライブ配信でもやっぱ面白かったんだけど、
はい、
審査員はライブ会場にいたのでね、
そうですね、
より立体的な、なんていうかね、空気感を感じてたと思うので、そこも含めて伺ってみたいんですけど、
はい、
まあ、実際どうでした？印象としては。
印象、まあ、まず単純に一番見やすい特等席で見させてもらってるんで楽しかったですね。
う
ん、
ああ、なるほどね。はい、そうですよね。
で、やっぱり年々技術はめちゃくちゃ上がってますね。みんな、
うんうんうん、
見たことない技もいっぱい出てきますし、
うん、
結構スタイル、みんなオリジナリティがある子たちが結構上がってきてたかなと思いますね。
うん、確かに、ものすごい、そうだな、この基準で言うとどっちかというとディフィカリティに入るのかどうなんだろう。
どれがですかね。
技術は年々上がってるんですけど、
はい、
見てる感じ。
そうですね、
技術って言っても一口に言えないぐらい、
まあ、
本当に
ありますからね。
様々なものがあるじゃないですか。例えば、はい、技の技術もあれば、
うん、
オーディエンスを沸かす技術っていうのもあったり、ね、オリジナリティとか流れを組み込む技術ってあると思うんですけど、
うん、
この見た感じどの辺の技術が高くなってるっていう印象を受けましたか？
いやー、でも見てると単純にディフィカルティが強いかなって感じですね。
うん、確かに。
そのバトル性だったりエクザキューションの部分になるんですけど、その辺はやっぱりこの今回優勝したヒロ K とかは意識だいぶできてたと思いますし、うんうん、2位になったコウスケもそのバトルだったりは意識してたと思いますね。そのフロー、うんうん、まあ、30秒しかないんですけど、その間にどういう構成で組むのかとかを多分考えてきてたと思うので、
うんうんうん、
他の子たちは途中でやりきれんと終わることもあったりして、そういう子たちはやっぱりちょっと16位で上に上がれずっていうのもあったので、
すで、ま
あ
ね、にでも16位になってる段階でも相当すごいですからね。
はい、すごいですよ。
だからそのすごい中のすごいを決めるから、
そうなんです
よ、ね、大変よね。
これがもう難しいですよね。
だから普段そのプレイヤーだけを単体で見たらすごいんだけども、うん、こういう技術っていうか項目の中で選ぶから、
そうなんですよね、
まあ、優劣はつけてますけど大会としての、
はい、
最後優勝プレイヤーヒロ K、
はい、
同い年、
そうなんですよね、
同い年が優勝して、
うん、
でいいことを言ってたと思うんですけど、
言ってましたね、
優勝インタビューで、
はい、
まあ、それぞれのオーディエンスにとっての勝者とかチャンピオンはいると、
うん、そうですね、
で今日勝ったのはこの基準の中だけども、
うん、
なんていうの、勝ったと自分でも思ってないし、思ってくれてる人もいるみたいなね、
うんうん、
それぞれやっぱフリースタイルフットボールっていうのは個性だから、
うん、そうですね、
優劣を実はつけるの自体がもう難しいみたいなね。
そうなんですよ。
だからそれぞれのプレイヤーが優勝と思った人にぜひメッセージを送ってあげると、もう原動力というかね、うん、なるっていういいコメントをしてたんですけど、
してましたね。
うん、
まあ、でも今回はその中でも一応審査基準があって世界で戦えるという、まあ、一応ルールが決まったので今回はヒロ K になりましたね。うん、
そのルール的にはやっぱ何が彼は秀でていたのか、は
い、いやでもやっぱり経験値だと思いますね。僕たちと同い年で、うん、しかも今回の大会の出場者の中で最年長なんですよ。僕たちと同い年が最年長なんですよ。もう
そんな感じですよ。
やばくないですか。
うん、最初ね大会出た時私は確か16歳だった、
うんうん、
倍ぐらいやな、もうそろそろ。
いや早いですよ。
最年長。まあそういう中で、まあいろんな大会出てきた経験値がなんか光って見えた。
そうですね、大会いっぱい彼も優勝してきてますし、で、うん、世界大会このレッドブルにも2014年に日本代表として出てる経験もあるので、
うんうん、
まあ、やっぱり考えてやってるなっていうのは感じますね。
そうね、まあ、だから単純にディフィカルティだけってよりかは、
そうですね、
この大会自体の、まあ、基準、ジャッジ基準っていうのを抑えながら自分のオリジナリティを出せたっていう、
う
ん、
そうですね、
まあ、いい塩梅、いい塩加減っていうかね、
多分把握しながらやってたと思いますね。
まあ、頭脳戦でもあったと。
そこだと思いますね。
いや素晴らしい。いや今回ね、優勝した彼だけではなくて、
はい、
それぞれやっぱ光ってて、ライブ配信見ててもすごい楽しかったんですけど、
う
ん、
そうですね、
これ見てると久しぶりにちょっとバトル出たいなみたいな
これみんな期待しますよ、吉賀さんなら言ったら。
いやいや、久しぶりにちょっと出てみたいわなんていうのもちらつきましたけど、
まあ、ちょっとうずうずしますよね。
うん、それぐらいあのやっぱワクワクさせるっていう意味では、
はい、
すごい可能性を感じる大会でしたね、うん、そしてまあ優勝したヒロには、うん、もちろん世界をね楽しんでってもらいたいと思いますし、優勝してなかったとしてもあの場に立てているっていう経験がまた今後のね自分の成長につながる一つの出来事だと思うので、皆さんのことも応援しております。
はい、
ということで今日はジャッジのお話なんかを伺いながらお送りしてまいりました。そしてですね、ここからはちょっと気分を変えまして、最近できた新コーナー参りたいと思います。
はい、行きましょう。
ラクラパズル、
うん、
ということでこのコーナーは文の一部分空白丸々を自由な発想で埋めてもらうコーナーです。
はい、
ということでですね、今回はこちら、3つの道があります。1つは過去へつながる道、1つは未来へつながる道、あと1つは丸々へつながる道ということで、この丸々を自由な発想で埋めていただいてですね、我々のラクラシックレイディオインスタじゃないわ、ツイッターなんでインスタでできたのツイッターの方に送ってください。ハッシュタグはカタカナでラクララジオをつけてツイートよろしくお願いします。うん、
はい、
まあ、あの FM 舞鶴に直接メールでもいいんですけど、ツイッターの方は楽かなと思っております。
そうですね、
はい、ということでですね、ラクラパズルの方もよろしくお願いします。
はい、
ではエンディングになりました。本日も聞いていただきありがとうございます。ラクラシックレイディオヨッシーと
ユージでした。
それではまた。